もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はどんなご相談でしょうか。
あのですね、
はい、
就職があまりうまく いきませんで、
はい、
前の会社が15年勤めたんですが、
はい、
ドライバーなんですが、トラックの。
はいはい。
で、なんか一方的に突然、
はい、
こういう風だからやめてくださいって言われたんです。
ほうほうほうほう。一方的に、はい、
はい
はい、
の後今の会社に入ったんですが、
はい、
次の就職先がやはり前年収が400万ぐらいあったんですが、
はい、
給料が今10万ぐらいしかなくって、生活ができないので、
はい、
悩んでいます。
はい、今おいくつですか？
53歳です。
53歳、15年勤めた会社というのは、ということは一番最初に勤めた仕事ということではなくて、
違います、はい、2回離婚しておりますので。
2回離婚された。
はい、
はい、お子さんは？
上の娘が25歳で社会人で会社員です。
はい、
下が、
はい、
やっぱり社会人で看護師やってます。2人とも大学出しました。
あ、もう立派なもんですね。で、娘さん2人とももう大学も出て社会人になられて。
そうです。
で、今一緒にいらっしゃらないんですね。
います。
いる。
はい。
でもいずれにしろその、例えば子供の学費ですとか、はい、お小遣いで苦しんでるということは出し、そうかも。
うち二世帯住宅っていうか、
はい、
うちの実の母が、
はい、
ずいぶん助けてもらって、どうにかやってきました。
ちょっと話戻りますけども、
はい、
この15年勤めた、まあ、トラックのドライバーの仕事をね、一方的にこういう理由で辞めてくれと言われたと。その、はい、こういう理由というのはどんな理由だったんですか？
男女差別です。
男女差別はでもしかしそれを理由にはしてきませんよね。何かあなたに、例えばこういう勤務態度がちょっとうち
へ。ないです、ないです。それは絶対ないです。
で、まあしかしここは、とはいえ、年収400万ぐらいあったわけですね。
そうです。
そして今同じ仕事をされて、
はい、
今月収が10万ぐらいだと。
まあやっぱりドライバーの世界って男性社会なんですよね。
はい。
それで、今までのように、よく見る普通のトラックじゃなくって、
はい、
やっぱりその機能のついたトラックに乗らないといけなくって、もう私できないって言って辞めさせてくださいって言ったんです。したら、辞めないでって言われたんです。
はい。
はい、そういうことです。
うん、
で、未だやってて、
はい、
じゃあ次の仕事を見つけようかなって思いながら1年が経ってしまいました。
はい。
で、それで、あ、これではもう自分一人では生きていけないのかなって思うと、もう不安で仕方がなくって、
うん、
あ、もうどうしたらいいのかなって、手に職もないです。どうしたらいいものかなと思って悩んでおります。
例えばですね、
はい、
今、まあ、年収400万に達するかどうかは分かりませんけども、
はい、
まあ、今よりは少なくとも安定する仕事というのにたどり着くことができれば、
はい、
目下の悩みの大部分は消えるんでしょうか？
娘も母ももう今まで腹切り働いてきたんで、ちょっと一休みしたらいいよって言ってくれたんで、
はい、
だけどこれから娘も離れていく、お嫁に行っちゃうし、
はい、
母もいずれ亡くなると思うので、
はい、
自分一人残った時に、
はい、
一人で生活できるだけの収入が得るためにどういうふうにしたらいいのかなっていうことです、
はい、
あとは一番はそのもう私にはこの先53歳になって、正社員で働くことができないのかなっていうことで、娘がそのお母さんのために私はもうお嫁にも行かないよって最近言うもんですから、それは余計負担になってしまいまして。
そうですね、
もうどうしていいかわからないんですね。
いろいろ今悩みがこう 積もってしまった状況なわけですね。
そうなんです。
一つというわけではなくて。
はい。
これは多くの方がね、直面している問題だと思いますよ。
あ、そうなんですか。
ええ。あなただけじゃなくて。
はい。
ええ。年を取って、行ってから貧困に直面するという例が。
はい。
あります。
はい。
それでは、今日の先生紹介いたします。弁護士の中川淳先生です。よろしくお願いします。
お願いします。
こんにちは、中川です。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
今お話聞いてて、
はい。
今、お嬢さんがお母さんのことを考えると、ね、
はい。はい。
私、嫁に行かないと。
はい。
言い出しちゃってると。
はい。
で、それを、そのことがあなたにとっては娘が、私が娘の負担になって、
そうなん
です。娘の幸せをね、
はい。
閉ざす。ことになるんだったら、
はい、
こんな辛いことはないと、
そ
んなことのために私頑張ってきたんじゃないと、
そうなんです。
そういう思いがあるから、
はい、
余計切ないわけだよね。
そうです。
だけどね、これ逆にお話聞いてて思うんだけども、
はい、
いいお嬢さんじゃないですか。
すごくよくしてくれます。
でしょ。
はい。
ね、ちょっと横道なんだけど、
はい、
今の会社なんだけど。
とってもいい会社です。
そうなんでしょ？いや、今それを聞こうと思ったの。つまりね。
はい。
月は、10万ぐらいにしかならないけども。
そうなんです。
ね。で、はい、ドライバーで入ったんだけど、はい、やめんでくれと。
そうです。
ね。引き止めてくれて。
そうです。
で、今の会社はとってもいい会社なんでしょ？
そうです。社長もすごくよくしてくれます。
ね。
はい。
あなたがね。
はい。
もし今の状況がね、子供さんたちも誰もいなくて、
はい。
亭主と別れて、
はい。
独り身になってしまって、
はい。
で、頼るっていうわけじゃないんだけど、頼る親もなくて、
ええ。
まあ、事実上、天涯孤独じゃないけども、独り身でね、
はい。
生きていかなきゃいけなくて、
はい。
で、月10万でどうやって生活しようかと、
はい。
ね。そういう、客観的には似たような状況に見えるんだけども、
はい。
そういう状況なんだったら、
はい。
これはこれでとっても深刻なんだけども、
はい。
だけどね、あなたが将来を心配されるのは非常によくわかるんだけれども、もう少しね、
はい。
変な言い方なんだけど、
はい。
肩の力抜いて甘えてごらんなさい。わかります？言ってる意味。
それがなかったです。
そう。逆に子供の立場から、娘さんの立場から、
はい。
見るとね、
はい。
そういうお母さんの頑張り方が、
はい。
もうね、辛いの。
そうなんでしょうか。
はあ。だからこそね、お嬢さんも、ね、
はい、
お母さんを、
ね、
少しでも気を楽にさせてあげたいと思うから、
はい、
思うからお母さんのために嫁に行かないって言ってるのはそういうことなのよ。
ああ、そっか。
そういうことなんだよ。
わかりました。
わかる？あ、はい、お母さんがね、まずね、
はい、
一遍ね、肩の力抜いて、ある意味ね、
はい、
お嬢さんたちに、
はい、
母さんちょっと疲れたわ。ちょっと、休みたいんだわ、と、
はい。
そういうスタンス。ね。そういう、要するに、気持ちの持ちように、
はい、
自分をもう少しね、いじめないで、
はい、
ね、もっと、自分をもっと甘やかす。
できないんです。
いや、だから、それをやんなさいって言ってんだよ。
わかった。
わかる？ね、もうちょっと自分をね、甘やかしてもいいですよ。こんだけ頑張ってきたんだから。
わかりました。
ね、あなたぐらいね、
はい、
こんだけ頑張ってきて15年間トラックドライバーをね、
はい、
やり続けてきてよ。
はい、
年収400万も稼いできて、
はい、
でまあ、
はい、
やめる気がなくなっちまったんだけど、今の会社は、それはそれで、よくしてくれる人が周りにいるわけじゃないですか。
いい人ばっかり。ね、
で、なんでそのいい人かっていうと、はい、あなたの頑張りの姿、あなたの真面目な姿、
はい、
ね、 それがすごくよくわかる。で、それがわかる人たち、本当に幸せな職場だからなんですよ。
で、私辞めたくないんですよ。
でしょ？
収入のために辞めたくないって言ったんです、家族に。で、収入は少ないけど、今の会社は好きなんだって。
好きだから辞めるべきじゃないんですよ。
辞めたくない。
うん、
だけど、次の職場に収入がいくらいいからって言って、居心地が悪かったら、いられないじゃないですか。
いられないでしょ？だから今の職場をね、ね、収入が少ないからっつって、ね、辞めたってあなた後悔するだけですし、
はい、
もっとひどい、ね、もっとひどいあなたの精神的なストレス
は
もうたまったもんじゃなくなるわけです。だから、今のあなたは、ね、その素晴らしい職場を大事にすべきなんで、だけどあなたの頭の中の片一方では、それは自分は楽しいかもしれないけども、そこでもらえる給料は10万だから、
はい、
で、月10万じゃ、この先娘やなんかに迷惑かけないで、生きていくことができない。
はい、
ね、こっちを自分の、その、要するにカンフォタブルな気持ちのいい環境をね、守ろうとしたら、ね、娘たちに迷惑をかけてしまう。
はい。
ね？去りながら、もっといい、お金のところを探して、たまたま見つかったとしても、
はい。
今よりいい環境の職場があるとはとても思えない。
おっしゃる通りです。
ね？
はい。
で、その両狭間で、ね？なんとかどうしようって、そこでもうドツボはまってんです。
そうなんです。
ね？
情けないんです。
なんで情けないの？
自分は情けないんです。
あのね、情けなくないの、何にも。何も情けないなんて思う必要ないの。
ただ、
うん、
先日、数日前に、会社の懇親会があった時に、
はいはい、
気がついたら、
はい、
おしゃれする暇もなくって、
はい、
気がついたら服が何にもないんです。
うん、
で、母が、
うん、
買ってあげるわって言って、
うん、
買ってもらったんですよ。
うん、
でも考えたら、
うん、
逆じゃないですか。私が母にしてあげなきゃいけないことを、うん、今で母は私にしてくれてるんです、
うん、
ものすごい虚しくなっちゃって、
あのね、それを虚しいっていうふうにね、
はい、
考えるべきじゃないの、違うの。
そうなんです。
いい、うん、お母さんがね、そうしてくれたのはあなたがそこまで頑張ってきたことを姿を見てるから、単に我が娘が可愛いからだけじゃないの。
はい、
こんなに一生懸命生きてきてる娘で、
はい、
ね、自分の服一つ買わないで、
はい、
孫をね、一生懸命ここまで育て上げた、
はい、
自分の誇りなんですよ。
はい、
いいですか？
はい、
いいですか？ここまで頑張って孫を育ててきたこと、
はい、
これが一番のお母さんにとっては親孝行なんです。
そうなんですか。
そういうことなんです。
そうでしょうか。
そうです。
じゃあ私は胸を張っていけばいいでしょうか。
当たり前です。
はい、わかりました。
ああ、もっと甘えなさい。
はい。
はい。いい？
わかりました。はい。
ねえ、不安だ不安だなんて言わないの。
はい。
はい、わかった？
はい。
はい。
もしもし？
はい。
今日ね、
はい、
このスタジオに来るとき、地下鉄に乗ってたら、
はい、
あの、駅のベンチでね、
はい、
リクルートスーツを着た、多分女子大生だと思うんですけども、
はい、
ベンチで突っ伏してたんですよ。
はい、
あの膝に頭くっつけて多分泣いてたんですね。で降りるわけにはいかないので、
はい、
あの車内からね、
はい、
心で念じたの、
はい、
大丈夫、絶対大丈夫だからって、
はい、
あなたにも同じ気持ちを送ります。
ありがとうございました。
はい、では失礼します。
失礼いたします。ありがとうございました。
相談してよかったですね、
はい、
心がちょっとほぐれたんじゃないですかね、うん。